説教、十字架の修理、宍戸元雄牧師。
今週は受難週といって、特に今週の金曜日にはイエス・キリストが十字架につけられたことを覚える週時となりました。主イエスはゴルゴタ、これはヘブライの言葉の方では頭蓋骨サレコーベを意味する場所、おそらく死刑囚の首を切ったと思われるそういう場所、まあ、ラテン語ではこのカルバリというふうなことで我々に大変馴染みのある言葉となっておりますけど、同じまあ意味であります。そこで十字架につけられたということであります。もちろんその前にピラトの尋問があり、主イエスは鞭打たれ十字架につけられるために引き渡された。その後ローマの この兵士たちはイエスに紫の衣を着せ、茨の冠をかぶらせ、ユダヤ人の万歳と言って敬礼し、何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだ。このようにしてイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせ元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。見せしめのためにこのエルサレムの市内を引きずり回されて、そしてゴルゴタに着いた。今日の聖書はゴルゴタに連れて行ったと表現されてますね。ゴルゴタに連れて行った、この連れて行ったということはどういうことかと言いますと、これは実は病人とか子どもが一人で歩けない場合に、時には抱っこするとか担いでとか、あるいは手を引かれていくという、まあ、そういう意味が込められているんです。つまり主イエスは全くこの衰弱し、誰かが手を貸さなければ歩けなかったと、まあ、そういう状態でゴルゴタに連れて行かれたと、連れて行ったということであります。そして十字架につけられた。もつ薬を混ぜたブドウ酒、これは苦痛を緩和させ意識を失わせる、まあ、いわばこの、まあ、麻酔薬のようなですね、まあ、そういった役割を果たすものを飲ませる習慣が、まあ、ユダヤにはあった。そういう特別なこの苦しい十字架の経営に処せるたされる者にはそういう習慣を与えるものを与える、そういう習慣があった。ところが主イエスはそれを飲ませようとしたけれども、イエスはお受けにならなかったと書いてます。イエスを十字架につけたのはこの午前9時であったと、まあ、そしてその次にはこの十字架につけるためにこの釘で打つか、あるいはこの綱でこう縛りつけるか、いったようなこの方法があったそうですけれども、まあ、ここでは普通ですとこの他の証拠から釘打たれたということも、そういうふうに言われて我々はそういうふうに受け取っておりますけれども、まあ、このマルコ福音書は、まあ、そのことについては特に書いておりません。そしてそこを通りかかった人々はイエスを罵り、十字架から降りて自分を救ってみろと言い、祭司長たちや律法学者たちも変わる変わるイエスを侮辱し、他人は救ったが自分は救えない、イスラエルのキリスト、今すぐ十字架から降りるがよい、それを見たら信じよう信じよう また一緒に十字架につけられたこの犯罪人たちもイエスを罵ったと。まあ、この罵るという言葉は実は冒涜する、あるいは汚すというそういう意味の言葉であります。まあ、ですからイエス様を冒涜し、神の名を冒涜し、主イエスを汚す、そういう言葉を、まあ、吐いた。そして昼の12時になった時に全地は真っ暗になり3時に及んだ。その時イエス、主イエスご自身が大声で叫んだ言葉がここに記されております。でマルコ福音書はこの十字架でのいわゆる7つの言葉っていうのが、まあ、聖書全体、他の聖書も比べてあるわけですけれども、マルコ福音書はただこの言葉だけを取り出してるんですね。この言葉だけを書いている。つまりエロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。これが実はマルコ福音書にとってはですね、最も大事な言葉としてイエス様が語った言葉、大事な言葉としてマルコ福音書を記している。この言葉によってその十字架の出来事を、まあ、修練させている、予約しているというふうに言ってもいいと思います。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。結局十字架の出来事はこれだったとマルコ福音書は私たちに伝えているわけです。昼の12時に太陽は光を失い、地の全面が全くの闇、まあ、黒一色の世界に覆われたと聖書は書いています。全地は暗くなった、真っ暗になってしまったと書いています。それは神の御子がこの十字架の上に、十字架の上で負ったこの全人類の罪の姿を表す、そういう印である、そういう印として受け止めることができます。この世の人々は神を無視した神を侮り、神を冒涜することを自由にいくらでも語ることができた。そしてそういう人たちの人間の姿というものがこの展開されていた。先ほど読んだこの詩篇14篇には、主は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないのか、いないか、誰も彼も背き去った、皆共に汚れている、善を行う者はいない、一人もいないという言葉が先ほどの言葉詩篇にありましたけど、まさに神様天から見ておれた時にですね、この十字架のイエス様が十字架につけられる、そういうところを天から神様が見てた時に、何たることだ、神の御心なんかを求める人は誰もいないのか、一人もいないじゃないか、そう、まあ神が感じられたというのは、ちょっと表現はあれ適当じゃないかもしれない、そういうふうに神はには見えた。まさに誰も彼もみんな背き去っているじゃないかということ。しかし聖書はですね、全くこの無法の世界、神のことなど何にも考えない無法の世界の中で、その暗黒のただ中で神はなお救いの御業を成していかれる、成すことができる、その救いの御業をなさったと、そのことを聖書は驚くべき事実を私たちに告げているのであります。 私たち自身もこの世で生活しているときに苦しいことや悲しいことや辛いことがいろいろ我々も経験すると思います。そういうときに我々もですね、なあ自分は本当にもうこれで神様から見捨てられたんじゃないかなと、そういうふうにこう感じることが我々もあると思うんですけれども、ここでしかしイエス様が語った言葉というのは全くそれとは違うんです。なぜかというと、我々もそういうふうにこの世の辛いことを経験するときに神から見放されたというふうに思うかもしれませんけれども、ここで語っているのは神の子イエス・キリストのが語った言葉だということです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。これお見捨てになったのですかという、 こう疑問形のような形に書かれているんです。しかしその本質は何か。もちろんその疑いというようなこのもあったかもしれないんですけれども、しかし聖書が今日ここで私たちにですね語っていることは、文字通り神の御子が神から見捨てられたんだということなんです。この事実なんです。十字架の出来事、あのイエス様の十字架の出来事っていうのは、神の御子が神から見捨てられたという出来事、そのことを表しているんであります。主イエスは人々から散々今言ったようにですね、人々から祭司長たちや律法学者たちや多くの人たちから散々侮辱を受け、いわば見捨てられていた、これも事実です。しかしそういうふうにこの自分は人々から見捨てられたというふうに思ったということは事実だと思うんですけど、もっと本質的なことは神から見捨てられたということであります。すなわち神ご自身が罪なき神の独り子の上に神の裁きを下した、そのことがここで語られているのであります。他の聖書を読んでみますと、こういう言葉がパウロは書いておりますね。コリント第2コリントの5章というところ、神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた、それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。神は私たちがの罪のために罪を知らない方を罪とされた、それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。これは公約聖書の訳なんですけど、今新教で訳はこう書いてますね。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました、私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさった、実はこのことが実は十字架の出来事だったんだ。イエス様という全く罪と関わりのない方が罪とされたという出来事、これが十字架の出来事だったんだ。つまりこの裁き、つまり普通であれば悪い人が裁きを受けるっていう、悪い人が罪を犯した人が裁きを受けるっていうのはこれが普通ですよ。しかしこの十字架の上においてはですね、そうではなくて罪のない人が裁きを受けた、神の御子が、罪なき神の御子が裁きを受けた、その象徴が昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた、まさにそれは真っ暗な出来事、闇の世界のようなですね出来事だった。人間の罪とそれに対する御子を 裁いたという、そういう出来事だったんだ。まあ、天地もですね、このいわばこのひっくり返るような、そういう出来事だったんだということを聖書は私たちに告げている。昼の12時に幕開けになったという表現で告げていると。その時ローマの兵士はエリエリ、この、まあ、このマルコ福音書はこのエロイというふうに表現されておりますけれども、まあ、マタイ福音書などではヘブライ語でエリエリとレマサバクタミというふうにこう表記されておりまして、ローマの兵士はそのエリという言葉を聞いた時にですね、このエリアを読んでいるという、そういうふうにこの思ったらしい。まあ、これにも背景があるわけでありますけれども、おい面白いぞと、このエリアが助けに来るのが見られるかもしれないと、まあ、思ったわけですよ。そのためにこの早く死なせてしまったんじゃつまんないと、少しでもですねこの生き延びさせて、そしてエリアが本当に助けに来るのかどうか見てようじゃないかと言って、ここでこのある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を飲ませて足の棒につけて差し出したということです。待てエリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながら、イエスに飲ませようとしたというのはそういうことです。本当に十字架から下ろしてですね、イエス様をこう救い出すんじゃないか、そういうことが起こるかもしれないと思ったんで、ある者がそういうふうにさらにこの生き延びさせるために水ぶどう酒をですねこの差し出して、それを足の棒につけてイエス様のところに、イエス様のところにこう差し出した。もちろんそんな助けは来なかったということですよ。そんな助けは来なかった。神が御子の上に徹底的に神の裁きを下した。神が御子を見捨てたということであります。そうしますと、このその次の文章の37節です。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。34節の時にもですね、大声で叫ばれたと書いてます。でこの最後の時にも大声を出して息を引き取られたと書いてます。まあ、その言葉は書いてないんですけれども、大声を出した。神が御子を見捨てた、この最後の叫び、これが十字架上での出来事のいわば中心的な事柄。これ先ほど言ったようにマルコ福音書がこのことが十字架なんだと、十字架上の出来事、ゴルゴタの出来事の中心点はここにあると、すなわちそのことを裏付けているのがイエス様が、我が神我が神なぜ私を見捨てたのですか、あなたは私を見捨てになりました、その意味を、そのことを大声で語られた。その説明がさらに38節に出ています。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。エルサレムの神殿に行きますと、まず異邦人の庭という外国の人たちがそこで祈る場所という、そういう領域がある。でその次はこの婦人の庭といって、ご婦人婦人の女性たちが祈りをする、そういう場所がある。そして一般の人が祈る場所というのもある。でその次にはこの聖女があるわけです。し かし聖女では聖女には一般の人は入れないんです。祭司かレビ人でないと入れない。そしてもっとその奥に実は至聖所と言われている場所がある。至聖所ってことはその、まあ、神の御臨在を表すようなそういう意味での一般のその人たちが集まるところがあって聖所があって至聖所もっと奥に至聖所があるというようなそういう感じですよ。そういうふうになぜだって。でその至聖所には大祭司、祭司の中でも大祭司と言われている人だけしか入れない。しかも年に1回しか入れない。そのような至聖所のこの神殿の垂れ幕がこの聖所と神殿と至聖所というこの遮っているそういう幕があった。その至聖所の幕が37節でキリストが大声で叫ばれた時にその幕がバッサリと切って落とされた。真っ二つに裂けた。上から下までですね裂けたと書いてある。イエス・キリストの上に神の裁きが下ったということはイエス・キリストの血が流された。イエス・キリストの命がそこで捧げられた。キリストは霊的な大祭司としての役割を担ったということであります。で、この理解のこのことを理解するためには、旧約聖書においてこのどういうことがこのなされていたかということなんですけれども、旧約聖書のそのレビ記16章17章というあたりにですね、このイスラエルの民の罪がこの許されていく、罪が贖われていくための細かいですね規定があった、記されているんですね。で、その細かい規定についてはそのレビ記16章17章あたりゆっくり読んでいただきたいと思うんですけれども、でそれをもう少しはこのまとめて言いますとですね、この、こういうふうにこう書いてありますね、ちょっと読んでみますね。これは旧約聖書188ページにこう書いてあるんですけど、聞いてるだけでも結構ですので、こういうふうにこう旧約聖書のレビ記16章のですね、188ページの20節以下あたりからちょっと読んでみますね。こういうふうに書いてあるんですね。こうして至聖所臨在の幕やおよび祭壇のために贖いの儀式を済ますと、生かしておいた親木を引いてこさせ、アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人に引かせてアラノの奥へ追いやる。親木は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。親木はアレノに追いやられる。アロンは臨在の幕屋に戻り、至聖所に入るときに身につけていた雨布の衣服を脱いでそこに置き、聖域で息でこの身を洗い、聖なる場所ですね、身を洗い、自分の衣服に着替え、外に出て自分の焼き尽くす捧げ物と民の焼き尽くす捧げ物を捧げ、自分と民のために贖いの儀式を行う。また食材の捧げ物の脂肪を祭壇で燃やして煙にする。アザゼルのためにための親木を引いていった者は衣服を洗い、身を洗って後初めて 宿営に戻ることができる。死聖所のための贖いの儀式を行うためにその地を携え入れられた食材の捧げ物の雄牛と親木は宿営の外に運び出し、皮、肉および胃の中身を焼却する。この仕事に従事した人は衣服を洗い、身を洗って後初めて宿営に戻ることができる。今ちょっと長々と読んだんですけれども、イスラエルの民の罪が贖われるというそういう細かい規定がレビ記には書いてありましてですね、そしてこのまずそういう食材上をきれいにですねするた食血を塗ってですね、そしてこの贖いの準備をして、そして特にですねこの大祭司アロンがこのおヤギですよね、オスのヤギです、そのオスのヤギに手を置いて、そして人々の罪をそのヤギ の頭にこう手を置いて、その罪がそのヤギの方に移るようにして、そしてですね、そしてこのアザゼルと呼ばれるヤギをこのアラノに送ってやる。アラノにこのイスラエルの罪のすべてをこのヤギがこのアラノに持ち去るようにというそういう儀式をやってたわけなんです。そしてイスラエルの民はそのヤギが、一匹のヤギがアラノ地平線の彼方に見えなくなると、イスラエルの民は自分たちの罪が洗い流されたことを感謝した。そういう儀式を行ってたわけなんです。一頭の親ヤギの頭に手を置いて、全ての罪がそのヤギの上に行くように、そしてそのヤギをアラノに追いやっていったという儀式があったということなんです。それをやったのが、まあ、こう大祭司アロンがそういうふうにそういうことをやってたっていう。ヤギが捨てられなければ罪が消えないように、ヤギがアラノに追いやられてしまう、それは死ぬということなんです。そしてそのことによって罪が消えるというふうにイスラエル人たちはこのそういう規定の中でそういう技をしてたってこと。そういう背景があって実はキリストは多くの罪を負う。ヨハネ福音書の方にもですね、イエス様を紹介するときに、見よ、これこそ世の罪を負う神の子羊という言葉がありました。罪を背負って荒野に追いやられてしまう、すなわちイエス様はアザゼルの槍のように捨てられていくということ、そういう出来事がここでこの起ころうとしていた、起こったと、ということであります、ね、そういう背景があったとあって読みますとですね、イエス様はなぜ死なねばならなかったのかということが分かるんです。これは今レビ記の方を読んだんですけども、新約聖書の中にもヘブライ人への手紙、ヘブライ人への手紙10章にはこういう言葉が記されております。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。このヘブライ人の手紙、 ヘブライ人というのはやっぱりこの旧約聖書のこういうことがよく分かって、そういうところに生きてきた人たちなのでよく分かっていた。イエス様がここでゴルゴタの上で十字架につけられたということは、まさにこのそのイエス様はこの死聖所に、この神殿の垂れ幕をですね、その突き破って死聖所に入って、そしてそこでこのイエス様の体が捧げられた、すなわち罪の許しがそういうふうにして行われたんだ。まさにその偉大な大祭司としてイエス様はそういう働きをなさったんだ。だから私たちはもう心は清められ、つまり罪が許されて、良心のとどめはなくなり、体は清い水で洗われ、そして真心から神に近づくことができるようになった。神との交わりがそういうふうにして回復されていったんだ。真心から神に近づく道がここにある、ここに成立したということ。イエス・キリストという大祭司の存在によって私たちは全て神の前に確信を持って生きることができるようになった。私たちははばかることなく神に近づくことができるようになったということで、そのことがここで言わんとすることであります。この主イエスの最後の場面を見ていた百人隊長は、十字架のキリストに対して、これはこのイエスの方を向いてというふうに訳されておりますけれども、これはその真正面に相対していたと。百人隊長はこの十字架のキリストに対して真正面に相対していた。今までも何人もこのような十字架の場面を、多分十字架につけられる場面というものを百人隊長は見ていただろうと思われるんです。しかしイエス様のこの十字架の最後の場面を見たときに、百人隊長は大抵は自分の十字架を呪ったり、まあ、声も出なくなり、死んでいくのに対、そういうふうにして死んでいくのに対して、百卒長はイエス様が大声も出された、そこに込められているこのメッセージというんでしょうか。あるいは百人隊長はこの号令をかける専門家であったので、イエス・キリストの最後の大きな声を聞いて、この人はただの人ではない、まさに本当にこの人は神の子だったというふうに言ったというふうにこの聖書は記しているのだ。このような十字架につけられたイエス・キリストの存在、イエス・キリストはまさに神によって捨てられたものだった、捨てられたものになった、このイエス・キリストの存在というものが私たちに明らかにされている。このイエス・キリストの存在、十字架のキリストの存在、この存在はこの世の矛盾とこの世の数々の不条理の中を生きていかなければならない私たちにとって大きな大きな救いであります。私たちはその誰もこの完全なですね、罪なき人っていうのはいませんよね。みんな何らかの弱さを持ち、罪を持ち、さまざまなこの不義を持っている、そういう人間でありますよ。しかしこのイエス・キリストは神の子として罪なきお方であります。罪なきお方が、この方が罪を負って十字架につけられて、そして命を失った、この存在によって、この存在によってもはや私たちはですね、この世のさまざまな矛盾とか不条理の中を生きていくときに、 私たちが絶望することのない、キリストが本当の意味で捨てられた方なんだ、この方によってむしろ私たちは生きるように、罪を許されて生きるように、先ほどの罪なき方を罪とされた、それは私たちが彼にキリストにあって神の義となるためである、神の義を得ることができるのである、この存在によって私たちは神との和解を与えられて、神との間において恐れることなく神の前に歩むことができる、そういう確信を与えられているのだということであります。神の裁きは私たちにではなくて、このイエス・キリストの上に置かれた。ある方はこういうことを書いてました。中国においてある人が戦争犯罪人で上官の罪をなすりつけられて死刑を宣告されて獄に入れられた。獄の中で聖書を読み、ついに十字架のところにまで来たときに、この方こそ世界でただ一人自分の苦しみを分かり、それを負ってくださる方だと信じることができ、ついに獄中で洗礼を受けた。その時狭い牢獄の上に上よりの光が与えられ、彼は救われたと書いてます。世界の中でただ一人自分の苦しみを分かり、それを負ってくださる方がいる、それを本当にそのこの恵みに出会った時に、私たちは新しく生きる力を、神の義を得ることができる。イザヤ書53章は、彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開きません、ほくり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開きません、彼は暴虐な裁きによって取り去られました。この世の人のうち誰が思ったでしょう、彼は私の民の咎のために打たれて生ける者の力を絶たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれど、その墓は悪い者と共に、その塚は悪をなす者と共にありました。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。これがこのイザヤ書53章を本当の意味で成就してくださった方、それがイエス・キリストなのだというのであります。この不条理に満ちた世界、いろんな私どももですね、そういうものを追っていかなきゃならない、そういうものが私たちの人生なのであります。しかしこの世界、この十字架のキリストが今も生きて働き、私たちの歩みを支えていてくださる方なんだ。この大きな大きな恵みを感謝するとき、それが今週の受難週、今週もまた私どもはそういう、そのこのイエス・キリストを与えられていることを心から感謝をして、またイースターに向かって歩んでいきたいと思うのであります。お願いします。父なる神様、人間の傲慢な思いを打ち砕き、あなたの御前に謙虚な謙遜な魂としてくださるのは、ただただ十字架のキリストのみであります。人間の力ではなく、人間の努力でもなく、人間のあらゆる能力ではなくて、ただただ十字架のキリストが私どもの傲慢を打ち砕いて、 新しい命に一人一人を満たしてくださいますように、あなたを信じて歩んでいくことの大きな恵みをいただいて、今週もまたそれぞれの働きを、任務を果たすことができますように、お一人お一人の今週の歩みの上にあなたが大いなる力を持って導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。